世の中全部種にしよう。種ラジ。
一週間お疲れ様でした。
お聞きいただいた皆さんもありがとうございます。
週に一度の句読点クラスと放送を振り返る種メガネのコーナーです。今週の1週間を振り返ってまいります。まずは暮らしの1週間から、あなたもご自身の1週間を思い出しながら聞いてくださいということで、
はい、
もういよいよ寒いな。今日ね、収録日では雨が降ってたりしまして、これが雪になるんじゃないかみたいなこと言われてましたけど、
うん、
まあ寒い。そして感染者はまあ一時的にねちょっとは下がってきてますけど、まあものすごい人数がいるっていうことは変わらずという状況で、
うん、
まあ映画館ぐらいはいいかななんてことを1ヶ月ぐらい前くらいですかね思ってましたけど、
はい、
まあ行けなくね、年を明けてからもう行けなくなりましたね。映画館に行くっていうことも諦め、まあね、あのネットフリックスやらアマゾンプライムやら、ディズニープラスもあります、アップル TV プラスもありますっていう感じで、まあ、見るものには事欠かないような状況なんですけど、
うん、
まあもう外出はねコンビニ、図書館、TSUTAYA、なんか意外とね、あの TSUTAYA と図書館っていうのは確かに実際行かないといけないっていうところでね、貴重なこう生活必需品みたいな扱いになってますけど、まあその3つぐらいですね、コンビニ、ツタヤ、図書館をこう半径1キロ圏内かなぐらいで、あ、もうちょっとあるか、半径2、3キロ圏内ぐらいでこうぐるぐる回ってるような毎日でございます。
あ、じゃあ結構毎日ちょこちょことは出かけてらっしゃるんだね。
いや、週に 1、2 回ですね。それでもツタヤはだって1週間レンタルできちゃうから、
はい、
でツタヤ行って図書館行くっていうはしごもしちゃったりするから、もうそれで済んじゃうみたいな。
あ、なるべく外ね。
それで、しかもこれからね、花粉症のシーズンにも僕は個人的になってくるので、
うん、
もういよい、いよいよ、いよいよいよいよですよ。やばいなっていう感じもあるので。
うちにいてもでも寒いよね。
そうですか？
じゃあ次行きましょう。
はい、ポンさんどうぞお願いします。
このね、毎回同意を得られない、はっていう空気をこう皆さんに感じていただく恐縮ですけども
。今日は温められるんじゃないかな。
あの、いやもううちでいても寒いんですけど、なんかあの、最近雨が降った中ね、
うん、
なんかあの、まあ、ちょっといろいろ仕事でバタバタしてたんで、
あらあら。
もうちょっと家を出たいと思って、
あら。
ずっといるの嫌だと思って。
うんうん、
でもなんかこう、とにかくもう行くっつって出かけたはいいんですけど、
うん、
めちゃくちゃ雨が降ってて、
うん、
でもなんか一度決めたらなんか、
うん、
出かけようっていう気持ちになっちゃったから、
あ、わかります、わかります。
びちょびちょになりながらね、1時間とかずっと散歩してたな。
傘は？カッパは？
いや、傘も差してたけども、いやもう傘ももうすごいひっくり返るぐらいの雨でさ、
うん、あ、そんな風強いんですか？へえ、そうなんだ。
そう、いや、もう街に出た方がいいよ。もうちょっと。あの、屋根のないところ
に。いやいや、今の話を聞いて街を出ない方が正解だったって気持ちになりました
よ、
今。
いやいや、なんかね、
そう。風邪ひきますよ、それ。
でもさ、風はね、ひかないんだよね。
うん、ああ、そうですか。
だって、理屈で言うとあれでしょ？菌が入り込まない限り、風にならんわけだから。
いや、まあ、日々、こう、そういう菌とは触れてるけど、体が急に寒く、あの冷えたりすると、抵抗力が落ちてっていうのはありますからね。
何？俺はすでに風邪をひいている、みたいな。
可能性はありますよ。
いやいや、嫌だな、そういうなんか、脅しみたいな。
だから気をつけた方がいいなと思いますけど、でもね、外に出歩きたいっていうのは、本能的なもんですからね。
そう。なんで、ちょっと、野良猫みたいな生活を送っておりました。
いいことでございます。続いて番組の聞きどころ、付け足しツッコミを添えていく番組の1週間でございます。まずは週の初めの雑談コーナー種枕からということで、
はい、
今回は学研の図鑑の話とかね、ウガンダ大統領選の話などなどいろいろとしてきました、
うん、サイゼリアね、
うん、あ、サイゼリアの、そっか、社長の話か、光ってね。はい、続きまして種助ですね。今回は映画どん底作家の人生に立ち会われ、あとはこれなんて読むんだっけ、出筆って読むんでしたっけ、カミングアウト、中国、LGBT の叫びなど、 あとはイベントでね、文化と集団のアーバンリサーチなどなどいろいろと紹介をさせていただきました。続いて、週刊ドラマ語りですね。今回は2021年冬、この1月から始まっているドラマですね。地上波ドラマチェックということで、ボリューム1。まあ今回3作品、国家は今からリンリーです。その女ジルバ、なおちゃんは小学3年生などなどいろいろなドラマについて紹介をしました。続きまして、ポンさんの、ね、イベントリポート。今回は向田邦子没後40年特別イベント、今風が吹いているスパイラルね、表参道でやってるイベントに行ってきてる話をポンさんにしていただきました。続いて30分読書ですね。今回はまあ芥川賞候補にもなっていたね、尾崎世界観さん面影の監督編、そして典城祐介さん旅する練習の30分読書、そしてポンさんの方からは協定と暴力団についての本ですねを3分読書で紹介をしてもらいました。最後調達のコーナーですね。今回はまあアメリカ大統領就任式典をきっかけに、まあ、伝えたい言葉、ふさわしい言葉みたいなことをちゃんと伝えるか伝えられるかみたいなことをいろいろと雑談をしましたが、1週間を振り返ってポンさんいかがでしょう、ツッコミ付け足しなど。
はい、では枕チェックの話いきましょうか。
はいはい。
今週僕はですね、なんか、任天堂スイッチの話はしましたね。
うんうん。
オンラインでゲームができるっていうのは、まあ、最近当たり前にはなってきたんですけど、まあね、なかなか人と会えない中で、じゃあ今度スイッチやろうよ、みたいな話を久々にしましたね。
うんうんうん、
昔はそんなね、ゲームの遊び方なかったですけど、今は普通っちゃ普通だよね、オンラインで遊ぶってね。
うんうんうんうん。
っていうのを話したけども、
うん。
大西さんどうですか？
僕は東京五輪でね、まあ、内村航平さんですか、が、なんか発言されていることに対して、ちょっと批判的な意見があったのに対して、それはどうなんだろうっていうことをつぶやいたりだとか、あとは芥川賞関連のことが多いですかね、つぶやいてますね。
うんうんうん。
うん。
誰そんな感じ、あと喋ったりとかは
全然してないです。
あ、そうですか、そうですか、
うん。
なるほどね、内村。まあオリンピックもね、まあいいや、ちょっとその話は別にしましょう。はい。
うん。はい。続きまして、僕の方からはですね、そうだな、ポンさんのイベントリポート、今風が吹いている、こちらね、イベントの内容というか展示をねポンさんには紹介してもらいましたけど、これから先確かオンラインで有料販売でいろいろイベント、あと演劇とか、あとドキュメンタリー映画とかコンサートもやるのかな、このパマみたいなものも一緒にやるそうなので、これをきっかけに興味を持ったらね、ぜひチェックしてみて、見てみるとまたさらに深まる、なんだっけ、寺内貫太郎一家の続編じゃないけど、
うん、
に沿ったようなストーリーを演劇でやるんですよね。そこら辺もちょっと今の時代にまた向田邦子テイスト、向田邦子的なねテイストを再現するとどうなるのかっていうのはちょっと注目したいなと思いますね。
うんうん。ちなみに寺内貫太郎一家2が絶賛 BS12 で放送中ですので、もうすぐ最終回を迎えますので、
そうですね、あと4回ぐらいですか、
うん、そういっぺんにね2回やるのよ、だからすぐ終わっちゃうと思うんですよ。
う、
ね、そうそう
そう、うん、あと 2回かな、だから放送回的には多分ね1回で終わるのかなと。
そうだね、はい、
うん、はいはい、そうですね。あとはボンさんいかがでしょうか。
そうですね、30分読書ですけども、
うんうん、
まあちょっと僕がそのそういう点を聞いちゃったせいもありますけど、尾崎世界観を知ってるか知らないかっていうあたりを、
うんうん、
まあ、別に立てなくてもよかったんだけど、まあ、この辺どうなんですか、あんま関係ないっていう風な感じで、オレンジさん的にはいいですか。
基本的に芥川賞って新人賞的な扱いなので、
うん、
まあ、もちろん何作も出してる人も選考には選ばれたりするんですけど、うん、 基本的に名前を知らない人って、まあ、もちろんよっぽど文学好きの人だったらもちろんずっとチェックされてる人も多いと思いますけど、うん、がほとんどっていう中ではあるので、本来であればそこら辺もフラットに見れる、それこそもしかしたらその書籍の下読みとかは作者名とかを伏してというかね、出さないでもしかしたらそれこう言ってるのかもしれないなというところではあるので、そういう見方もできればしたいですけどね。そのタイトルもタイトルぐらいは見れた方がいいか、その著者名は見られずになんか読んで比較してみたいなって気持ちはありますけどね。もちろんその文体とか書いてる内容とかにその作家性って全然現れてしまうんだけれども、うん、できればそこら辺は意識せずに見たいなっていう気持ちはありますね。
選考委員としてはそういうふうに考えてると。
そうですね。私、オレンジ賞を選考するにあたってはやはり全部名前を伏した上で一回見て、はい、でその後もう一回、まあ、名前を確認した上でその過去の、ね、作品とかの流れを踏まえてまた、はい、チェックして、それでやりたいっていう、最初はねなるべく知らない状態で出会いたかったなっていうのが正直なところでございます。
まあなんかちょっとねその辺、まあね、でも本屋さんに行くとさ、なんか結構カッコつけた著者がさ、帯とかに出てきたりとかするから。
カッコつけた著者って、なんだよ、それ。
誰とは言いませんけどね。なんかそういうのもあるじゃん、うん、まあもう別にそれは。
それはしょうがないでしょ。だってそういう見せ方しなきゃいけないってのあるから。
いやいや、まあ、ね。
別に本人が望んでやってるわけじゃないと思いますよ、あれ。
うわ、さあ、いろんな人おるで、これ。まあいいわ。はい。いや、
誰のことは、畑圭介のこと言ってんのか。
あと、一つ、ペア読の件ですけど、まあいろいろ、ね、はいはい、あると思いますけど、まあ、読書っていうのもあるし、はい、なんかこういうコミュニケーションっていう観点でも考えてもらってもいいのかなと思いますので。
うん、そう、まあ、だからペア読なんてあんなね、はい、変な言い方しないで、もう、はい、読書のきっかけっていう、読書のね、それぞれの紹介をしましょうっていうことでいい
んだよな。名前つけるのは別にじゃないですか。
だってペアじゃねえもん。ペアじゃねえよ、あのイベント
の仕組み。もうやめよ、一応ペアのであるって話もあるから。
ちょっとごめんなさい、僕的にはペア毒への毒を吐きまくって失礼しましたって書いてあるんですけど、やっぱね、毒出ちゃうな、これな。ダメだな。
なんで毒、全然わかんない。
毒を出す何かが、言葉としてなんかイラッとするんでしょうね、ペア毒っていう言葉が、ね。
あったのかな、はい、はい。
うん。はい。あとはそうだね、超絶のコーナーですね。やっぱり、まあ、改めて大統領就任式典、その後も、町山さんの番組とかでも見たりしたんですけど、うん、まあ、素晴らしいスピーチが多かったなと思いつつ、なんか、なんていうんですかね、こう、やっぱり、その準備というかね、式典がありますとか、まあ、お葬式でも、お祝いの、結婚式のね、お祝いのこともそうですけど、なんか、条件を出されたらね、それにそぐうような、言葉を紡いでいく、それは何て言うんだろう、正解も何もないから自分なりにこうベストだと思うものを出せればそれがなんか正解なんだろうなっていう感じはしたかな。でもそこのに至るまでのこう努力は惜しまずというか、気持ちをどれだけ入り込めるかっていうところはこうキープしながらっていうものだから、本当に誰か他人が評価するものっていうよりは自分なりのベストみたいなところなのかなっていうのは思いましたかね。
うん、アマンダ・ゴーマンさんのさ、私たちが登るとか、はいはい、だっけ、あの、うん、死ね、なんかこう、なんだろうね、なんかこう、まあまあ今オレンジさんは自分が納得できるかって話もしてたけど、やっぱでも、うん、彼女の死は社会に開いてる感じするよね。
うんうんうん、
うん、そのテクニックとかそういうことではないけども、やっぱそのメッセージをどう伝えていくかとか、何を言う言葉を選べばいいかってことはすごくこう考えてるような気がしたので、
あれもだからそうですよね、うん、そのアメリカの国民に対してプレゼンテーションするっていう条件、結婚式だったら結婚式っていう条件、葬式だったら葬式っていう条件があって、うんうん、その中におけるなんか自分なりのベストみたいな意味合いですかね、みたいのは、
うんうん、ね、だからその場所をだからふさわしいっていう言い方がさ、なんか俺はちょっと振り返ると、うん、なんかうっせえおっさんの話に聞こえたのかなとちょっと反省してるんですけど、ほう
ほう、ふさわしいがおっさん感があるってどういうことです？
まあまあ僕の言い方も含めてなんですけど、なんかふさわしいってさ、うんうん、なんか自分、うん、自分発信じゃない感じもちょっとするじゃない？先の場所とか状況があり、 きなね。で、まあ、ただちょっと俺そういうことも結構大事かなというふうに思っちゃってふさわしいという言葉を使ったんですけど、
うんうん、
どういうふうに思う人がいるのかななんてちょっと思ったりはしましたよね。でもね、大統領就任式はやっぱそれはもう場所ありきでいいような気もするけど、いやいや、俺の方が大事なんだって人もいると思うし、いや、そういうふうに分けるもんでもないなとかいろいろ思ったりはするんですけどね。
なんかオバマさんとかね、バイデンさんとか、まあ、真っ当な大統領のスピーチとか見ると、なんか、どういうものかなってよくわかんなくなるけど、まあ、トランプさんとか見ればわかるんでしょうね、きっとね。トランプさんが就任式典で何を語ったのかっていうことと比較すると、なんかいろいろと分かってくることがある気がするから。
そうね。そう、まあまあ、それを、まあね、支持者の人はいろいろ意見はあるんでしょうけど、旗から見てて、うん、
改めて、
ね、その、
うん、何トランプドキュメンタリーやってほしいですよ。トランプのこの4年間を、うん、まあね、描いたような、それこそブッシュはね、自分の自伝みたいなものを映画家オリバーストーンがやってたりしますから、トランプっていうね、映画見てみたいですけどね。いずれ。
ね、ちょっと、まあ、自分たちが出くわすふさわしい、そういう場所にね、出くわしたら、僕も、なんかいいこと、うん、いいこと、ふさわしい言葉を言えたらいいなと思います。
いいですよ。毎回、毎週1回ぐらい、なんか記念式典みたいなイメージでポンさんが挨拶をするコーナーとか、あってくるといいですよ。
何の記念式典かだけ教えてくださいよ。
だから、あれじゃないですか。はい、1月31日生まれのあなたへ、みたいなスピーチ。
いやいやいや、俺が言う権利あんのよくわかんないけど。
いやいや、喜ぶと思いますよ。1月31日生まれの人は、それ多分。
え、ね。
うわーってポンさん
生まれの方、おめでとうございますとは言えますけど。
花言葉とかね。
ちょっと雑じゃない？場所、ふさわしいって言ってんの
さ。宝石とかね。
場所の方がいい加減ってちょっとおかしくない？
あなたは、星座的にはこの星座だからみたいなスピーチをしてきたらもう、メロメロだな。
ちょっと俺さ、ちょっとふざけてるな。
いやいや、そういう経験をすることっていうのは、
まあ、
気持ち
は
ね、
はい、
うん。
はい、はい。わかりますけども。はい。
はい。タネラジは、ポッドキャストやノートなどでほぼ毎日配信しております。音声でこぼれた情報はテキストで補足もしております。気が向いたらお好きなサービスでの登録、フォローをお願いします。また、あなたが気になっているタネの話、番組の感想もお待ちしております。公式サイトのお便りフォームから送ってください。
お願いします。
それでは、タネラジ、今週の一曲ですね。オレンジの方からでございます。ハスヌマシュータフィール、ホリデーフィーチャリング塩塚萌歌ということで、ハスヌマシュータフィールさん、僕前から結構好きで何回もライブとか行ってたりしてるんですけど、まあ、毎回すごいなとは思うんだけど、だんだん慣れてきて、なんか普通のライブと同じような感じで受け取ってましたけど、アトロク、アフターシックスジャンクションでこの前、ライブ映像を収録したもの、ライブ音源か、を収録したものを、まあ、放送したんですけど、それを聞いてね、まあ音がやっぱ素晴らしくて、まあそのいろんな楽器を演奏する方、スペシャリストの方が16人かな、今回のライブでは14人でしたけど、を集めて、毎回、新曲オリジナルの蓮沼真紀さんが作った曲を、まあオーケストラ的にね演奏して、まあそれを定期的に作り続けてるみたいなものっていうのを、多分世界で見ても稀有な例なんじゃないかなと思ってます。同じメンバーでやるとね、毎回こうメンバーを変えたりとかしてやるっていうのは結構あると思うんですけど、うん、それをオリジナルで作ってるっていうのはかなり稀有だと思いますし、ライブ自体もすごくやっぱりいいです。音を、まあ近く、距離がね近ければ近いほど良かったりとか、あと野外ライブとかでも最高だったりしたんですけど、今回の曲についてはニューマンというですね、新宿にある、駅前のねバスタとかがあるところですよね、ビルのクリスマスキャンペーンのために、書き下ろしをされたということで、まあ今回フィンチャリングされている塩塚萌歌さん、羊文学というバンドのボーカルでもあります。の声も蓮沼さんの曲に合ってますし、ミュージックビデオもね、含めて歌詞も、その新宿のニューマンという場所をイメージするような歌詞、そして MV のね、なんとも言えない、なんか二人の女性が、こう、なんかお互い探し合ってるんだけど見つからないみたいなことを新宿を舞台にやって、それも含めてすごく面白かったりしましたので、ぜひ見ながら、MV 見ながら聞いてみてください。
はい。
はい、種メガネ以上でございます。今週もありがとうございました、
はい、
お相手はオレンジと、
大雪は大変だけどちょっとした雪だったら見てみたいですよね、 雪うさぎ作りたいポンでした。
種ラジ、また。